寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして皆様こんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、もういよいよ新型コロナウイルスの影響がもうたくさんのところで出ているようですけど、
そうですね、このスタジオも、
はい、
多分次の収録はここじゃなくてスカイプでやらないといけないっていうことになりそうですよね。
そうですね、うん、もうリアルではできなさそうですね、は
い、と私と藤本さんの間にもきちっとこう透明の、ね、フィルムが貼っていただいて、飛沫感染しないようにご配慮いただいている、まあ、こんなスタジオの状況であります。はい、今日はですね、やっぱこれ日々コロナに関しても、はい、触れるとするともう本当日々毎日内容が変わってきて、いろんな国からの情報であったりニュースの中でですね、補助金の問題もそうですが対応策が変化しているので、一応今日も、4月今日は20日の月曜日に収録をさせていただいているんですが、はい、まあ、今日の時点の話で、させていただきたいと思ってます。まあ、ついこの前ね、先週30万から10万円に、まあこれ公明党さんの方からの要望もあったりして大きくお話が30万から10万円に変わったと。で、10万みんな素直にもらえるのかなと思ってると、必要な人手挙げてと。じゃあ手の挙げ方のわからないおじいちゃんおばあちゃんとかね、障害のある人たちどうするのっていう話は置き去りにされたままなのかなと私はこう思ってるんですね。本当にこう日本の政府っていうのはお金出したくないのかなっていう、海外からはすごくケチだというふうに、言われてる、そういったニュースが海外でも流れてるのをまあ目にしたりもするわけですけどね。まあマスクも一世帯に2枚っていうのもあったりもしますし、でもね、なかなかねこの国の方としてもいろんな施策を打ち出していく中で公平にというのは確かに難しいことだと思うんですが、それをいかにやっぱり準備をして、そして大事なのはタイムリーに遅れを出さないようにするっていうこと、こういったところまでもっともっとまだ心配りをしながらフル回転でハイスピードで動けるようなそういった官僚、それとまあそうですね、もうとにかく国に関わる人たちがもう心をですね、お金の尺度から本当にこう命の重要性という尺度に切り替えていくと、そのスピーディーさということは我がこととしてですね考えれるんじゃないかなと思うんだけど、何かやはりまだ僕はお金の尺度に振り回されながら、援助策補償の施策を考えようとしてるんじゃないかな、こんなようなことを強く、まあ、少し腹立たしい部分もあり思いながらですね、そんな思いを持ちながら今ニュースを日々見ておりますけれども、でどうですかね、藤本さんとかも生活の中で、はい、子どもさんと接したりね、はい、する中で何が大きく変わったっていうのはあります？
うちは子どもたちが学校がもう休みになりまして、
はいはい、
で下の小さな子も自由登園という形になりましたので、はい、よほど長時間仕事に出るとき以外は家で見たりとか、そこが一番変わりました。
なるほどね。じゃあ子どもさんと触れ合う時間が非常に多くなったということですよね。
はい、逆にすごく増えてコミュニケーションも、はい、よく取れるようにはなったんですけれども、かわいそうだなと思います。
そうですよね。でどうしても子どもさんたちがストレスが溜まってくるということも言われたりするんだけど、まあ、少しおおらかに考えると夏休みだいたい40日あるので、はい、まあまあちょっと早い夏休みが今来ているというふうに思えば、 最初からそういう心構えを持って対応すれば少しストレスのたまり方も違うのかなと、まあ、こんなようなことも思ったりするんですが、でもとにかく外に出て普通に生活ができない状況、これは何としてもね、そうですね、私が今すごく思うのは、皆さんちょっと勘違いしているのかなと思うところが、枕をですね、マスクね、
はい、
マスクをしているということは、少なくともこれはですね、人に感染させないように、自分が陽性反応の人間だという前提でマスクをしてて、人からそれを受けて予防するっていうことに対しては、このマスクっていうのはあまり意味がないよというふうにはずっと言われて、皆さんご存知の通りだと思うんですけどね、まあそういったことでさえもマスクしてない人たちが、まあ街の中にもやっぱりいらっしゃるわけで、そういった方々の気持ちっていうのは、まあ自分は陰性だという前提でいらっしゃるんだけども、こういった時にやはり人を思いやる気持ちっていうものを大事にしていくとですね、まあやっぱマスクは必要じゃないかなというふうにも強く思います。そういうお話を子どもさんたちとねしてみる、なぜマスクが必要なのかなっていうふうなこと、はい、そこの中に自分が人に、まあ、迷惑をかけない、
うん、
もう普通我々っていうのは迷惑をかけられないようにすることはたくさんするんだけど、かけないようにするっていうことはなかなかしないので、そうしてみたときに、本当に日々の生活に落とし込んだときに、まあ、自分の、家族を含めてそうなんですけど、周りに、まあ、迷惑をかけないような、まあ、言動というのもあったり、そういったことの一つの表れがマスクの着用というふうなことで、ビジュアルに目に見えてですね、
はい、
その個人個人の対応のあり方、
うん、
他人に対する心配りの価値観の一つの、表れ、こういったようなことが、見て取れるのかなというふうに思っていたりします。いろんなところでこう気づきが持たされるというふうに思うわけですね。でもう一つ、国がどうしてもお金あまり出したくないなという感じ、その10万円一つ取ってみてもすっとお金を出してくれなくて手を挙げなさいということなんですけども、どうですかね藤本さん、国っていうのは、はい、気前がいいように思いますかね。
いや、こんな時なのにっていうのが本音のところです ね
そう思いますよね。リスナーの皆さんも同じような思いじゃないかなと思うんだけども、ここでお金を貯めておくっていうことをちょっと考えてみたいと思うんですが、
はい、
今この緊急事態にお金を貯めておくんじゃなくって、貯めてきたお金をいかにしっかりと活用して使うか、うん、っていうことが求められてると思うんだけど、なんかこう自分たちの懐が良くなるようなことに対しては、今の政治家たち特にですね、こういった国会議員、お金をうまく使う、まあ、森友の問題においてもそういうことの一端だったと思うんですが、うんうん、今この緊急事態にこそお金出さないといけないときに、なんでこの出すことよりも貯めて保持することを考えながら出す方法を考えるのか、まあ、国民から見てると本当に今藤本さん言っていただいたように、なんか下手くそなお金の使い方だなと思いますよね。ここでね思い出したんですけども、
はい、
前も一度言ったと思うんですが、金さん銀さんね、もう100歳以上でダスキンの宣伝出た時のことを、ね、覚えてらっしゃると思いますが、あれ確か250万だったかな、ダスキンの方からテレビ出演料のギャラを金さん銀さん2人もらったんですよね。でアナウンサーの人たちがね、テレビ局がいっぱい来て、金さん銀さんにインタビューしたんですよね。覚えてらっしゃる方も多くいらっしゃると思いますが、金さん銀さん、この大きなお金どうするんですか、何に使いますかって聞いたら、老後のために取っておくのってこうおっしゃったんですよね。100歳超えてて老後って今でしょうと思うんですよね、
はい、
だからいつやるの今でしょうって林先生の言葉あるけど、いつ使うの今でしょうっていうのがまさに今だと思うんですね。だから金さん銀さんも旗から見てても100歳だから十分老後の世界なので、今あなた方これ生かして使うことが大事じゃないですかっていうことを私は強く思ったんだけど、それでも老後のために取っておこうと思わなければならないような日本の政策、老人に対してね、その当時このあたりも、国会議員中心にですね反省をいただきたいなというふうにも思ったりするんですが、ぜひともケチらないでですね、しっかり国の方はお金を、出していくっていうことを考えていただきたい、まあ、その中で私の、ちょっとしたアイデアなんですけどね、
はい、
お金をこうばらまいていくっていうことじゃなくって、取らないようにする方法、一度取っておいてからばらまくんじゃなくって、はい、取らなければですね、要するに 集金する労力もいらないし配るという労力もいらないじゃないですか、
はい、
じゃあどういうふうにしたら公平に取らないでおけるか、例えば一つ所得税ですよね、はい、それと固定資産税、皆さんね ご自宅とかいろいろ持って不動産に関わる税金、それと社会保険料、これみんなも払ってますから、これ一切無料にすると、
うん、
徴収ゼロというふうにするとですね、はい、まあ、ちょっと調べてみますと300万の年収の方で今手取りが241万まで減るんですね、いろいろ平均的に引きますと59万円、300万儲けても取られてしまう、約 20%、 これを取らないよということにすると、まあ、1月あたり5万円ぐらい増えてくるということです、
はい、
でこれをねずっと掘り下げていってみると2002年と今とではですね、だいぶこの税金等が上がってて、例えば500万の収入の人だったら2002年の時に429万円手取りがあったのに、今なんと394万円、106万円も取られちゃうんですよね、 20% 以上。ということは15年間で35万円もなんだかんだ税金で持っていかれてるっていう状況なので、
はい、
まあ、かなり国は、国民の方から、まあ、巻き上げたというと語弊があるけども、納税してもらったお金を下手くそな使い方の中で、お金を取り続けている。じゃあ取らないようにせめてこのウイルスが収まるまではですね、収入、
はい、
個人の働いた額面通りの収入を手にすることができると、まあ、こういうふうにしていただけたらどうかな。そうすると例えば個人事業主、食堂のね、オーナーなんかたちも、もう何が一番困りますか、テレビのインタビュー見るとやっぱり月々の家賃だと言いますよね。そうすると大家さんも固定資産税がゼロになって、そして家賃も下げてあげるというような交渉ができていくと、お金を動かさずに十分みんなの生活が少し楽になってくるんじゃないかなというふうには思うわけです。皆さんいかがでしょうか、こういうアイデアと言ってるうちにこれが国の方に聞こえて、そういうふうなアイデアがね打ち出されてくるといいなと、まあ、今日4月20日の時点ではまだそういったこと大らかにまだ出てないかなというふうに思うんですが、まあ、一つ私のアイデアとして今日お伝えしましたけども、ぜひともねお金の使い方じゃなくて使い道、使うことはねきちっときれいに使えば使い道っていう道ができてきます。お金の儲け方はあっても儲け道がないように、儲けたり集めたりすることにはその人の道というものまでは成長する、またはそれだけ尊いものにならない、だからいかに使い方使い道をしっかりやれば道になっていくという、そこに一人の人の足跡というかな、はい、跡ができるというふうに思います。
ありがとうございます。この番組は FM 舞鶴のホームページから最新の番組、過去の番組、いつでもどこでもポッドキャストでお聞きいただくことができます。ぜひ FM 舞鶴のホームページにもアクセスしてみてください。またこの番組ではリスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。番組へのご感想、また田中さんへのご質問、テーマのリクエストなどぜひお寄せください。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、またフリースクール聖母の小さな学校の委員もされています田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。